Buongiorno.
Hello.
Ni hao.
Konnichiwa.
Guten Tag.
Anya to
Chiharina no
Oshaberi Brunch. Minasan, konnichiwa.
Hello.
土曜日お昼前のひととき何してましたか？今日もおしゃべりブランチの時間がやってきました。これからは国を越えて素敵な地球人が私たちの星を語り合うファンキートークでお楽しみください。お相手はチハリーナと
アニアです。
そして先週に引き続き今日もスペシャルゲストを迎えしました。カルメンです。
はい、あ、ボアタージ、
こんにちは。
こんにちは。
改めてよろしくお願いします。
お願いします。
まあ先週はね、ブラジルに行ってきたという話をたっぷりと聞かせてもらったんですけど、いいとこですよね。はい、
そうですね、うん。チャンスあったらぜひ行ってください。
本当に私前にもうっとりとして聞いてましたけども。
はい、本当ですね。
改めてカルメン、ちょっと自己紹介をお願いできますか？
はい。カルメン・マリア・ヌニ・ハンナです。
長い。
長いですね。はい、普段はカルメン・ハンナ使ってないんですけど、ブラジル人はすごく長い名前を作るんですね。
はあ、
カルメンは下名前、マリアは、おばあちゃんの名前でした。そしてヌーニスは母結婚する前の名前ですね。そしてハンナは父の名字でした。
だから長い。
そうなんだ、
はい、
すごいですね。
はいはい、そして、新潟大学に勤めてます。14年目、そこに英語を教えてます。
そうですね。
で、日本には何年くらい？
日本は1991年からいます。ずっと新潟です。
26年、
はい、
いるということで、
はい、
まあ、だから日本語もこんなに堪能だし、そして、まあ、出身どこでしたっけね？
出身は、スコットランドです。イギリスのスコットランドです。
ということは英語であると。
そうです。
そしてこの前、はい、先週のブラジルでポルトガル語もということでね。
そうですね。母ブラジル人で、だからちっちゃい頃から、ポルトガル語も聞きましたんです。
いいもんですね。
完全にバイリンガルなんですよね。
そうですね、はい、ちっちゃい頃からバイリンガルでした、はい、
そうですか。今日はね、先週聞けなかった話をまたたっぷりとお届けしていこうと思いますが、アニア楽しみだね。
そうなんですね、うん、
それではまずは1曲目いきましょうか。
はい、1曲目は、バイア州にある大きな川がありますですね、うん、それは、サンフランシスコという川なんですけど、そして、フランシスコは短くするとシコという名前を呼ぶんですね、うん、そしてこの曲はトム・ド・ヴェリュ・シコ。トムはその、ミュージシャンなんですけど、ヴェリュは古い、そして old という感じですね。そしてその川すごく古くて皆の心に入ってる、それについて、曲を作ったんですね。そして曲名は全体的にはトム・ド・ヴェリュ・シコ・ファランド・ド・メオ・ブラジオ、私のブラジルの話をしたいですという曲名です。じゃあお聴いてください。どうぞ。
アンニャと
ジャリーナのおしゃべりブランチ。
さあ今日の1曲目もとっても素敵でした。
そうですね、なんかバイヤっていうんですけど、踊ってましたね、カルメン。
そうですね、そのリズムが流れると、はい、どうしても体を動
くなんか湧くんですね、はい、はあ、で今日は改めて紹介しますけども、今日カルメン・ハナというお友達と、仕事仲間と一緒に、
はい、
番組を進めていきますけど、私たちはもう新潟大学で今仕事してますけど、はい、私はドイツ語を教えて、うん、カルメンは英語を教えて、
そうですね、
それ仕事仲間でもありつつ友達でもありますので、
そうですね、
今日は久しぶりに登場していただいて本当に嬉しいです。ありがとうございます。
いや、こちらこそ
オブリガードです。
ディナーだ、ディナー
だ。もう二人とも頭の中どうなってるんだろうって本当思いますけどね、うん、
言葉のサラダになってると思います。
素晴らしい、はいということでね、また楽しみにお届けしていこうと思いますけれども、はい、まあ、アンネとカルメはもう長いお付き合いということなんですけれども、今回はブラジルではなく、ブラジルではないですね。
ブラジル、うん、ブラジルなんですけども、今回はリオデジャネイロ、前回リオデジャネイロの話してもらったんですけど、カルメはそもそもなんでブラジルとの関係があるんですか？
私の母はブラジル人です。
は、
1960年代の頭頃に父は、ボランティアでブラジルに行きましたんですね、うん、母と知り合って結婚して、そして2人で結婚してから、スコットランドに戻って私は生まれたんです。だから父はスコットランド人、母はブラジル人
ということで、お父様もポルトガル語が、ペラペラだったんですね。
彼はそうですね、バッチリでしたね、
ということは、はい、家庭内はポルトガル語
そうですね、私は生まれた時には母は英語はそんなにできなかったんですね、うん、そして自然にポルトガル語と私に話したんですね、うん、でも母はだんだん上手、英語を、まあ、すっごく上手になりましたんですので、うん、そしてまあ英語と日本語は両方を使ってたんです、
ね、ポルトガル語ね、
はい、あ、日本語じゃなくてごめんなさい、ね、はい、ポルトガル語です、
はい、はい、
すいません。
なるほどね。ではあの今日はあのそのお母様のふるさと、
はい、
あのがあるバイヤ、
そうですね、
バイヤ州について語って欲しいんですけども、はい、そのバイヤっていうのはどこですか？
ブラジルの東北です、
はあ、
とても大きな州です、日本の何倍でしょう、十何倍と思いますですよね、
すごいですね、大きいです、まあ、はい、そのブラジルは大きな国ですから、
そうです、
はい、あのバイヤ、バイヤと聞くとなんかあの素敵な響きありますよね。
そうですね、バイヤは有名ですね、音楽と、食べ物も有名ですね、は
あ
は
あ、
いろんな面白いルーツがありますので、
なるほどね、はい、であのそのカルメンが8月にあの3週間4、1ヶ月ぐらいあの、ね、ブラジルに帰ってまして、
はい、
であのその家族の方々とも愛して仕事もして、でバイヤはあのそのまずリオデジャネイロも先週語ってもらったリオデジャネイロにも行き、はい、で今度はバイヤのサルバドールですか、
そうですね、
行ったんですよね、仕事もしてきたんですよね。
そうですね、半分以上は仕事して、そして残りの時間は家族と過ごしたんですね。
いいですね、はいはい、何の仕事してたんですか？
まあ、学校行きましたんですね。私は、まあ、日本で英語の先生してるんですけど、向こうにも私の知り合いの、イルマ・オリベラ先生という人がいて、彼女はすごく素敵な仕事をしてるんですね。学校を持って、その学校はインスティトゥート・アリアンサという学校です。向こうの教育は、義務教育は子どもたちは半日しか行かないんですね、午前中か午後、そして彼女の学校はその子どもたちの空いてる時間いろいろ教えるんですね、そして、まあ、もちろん教育的なものと、でも社会的なものと、自分の、人生レベルアップするために、そして子どもたちは、中学生と高校生も教えてるんですね、そしてその学校に通ってたんです。その学校は、いろんなスポンサーがお金を寄付するんですね、そして日本のスポンサーもお金も出してるんですね、それは、Japan Special Fund for Poverty Reduction というスポンサーもいるんですね、そしてその学校に行っていろんな授業をやりました。日本文化について授業をやりましたんです、はい、ブラジルの子どもたちは日本のすごく興味津々、はい、
日本の何かあのその知識あったんですか？
ちょっとありましたんですね。最初の日は、日本語なんか単語一つでも分かりますか、うん、そして、まあ、ある少年は立ってなんかポーズをしながらやってやるぜと言ったんです、そしてなぜそういう日本語のフレーズ分かりますか、はい、ナルト大好きですという
日本の
漫画とかアニメが向こうにも届いてるんです。
すごいですね、世界の漫画、はい、世界のアニメになりますもんね。
そうですね、そう、そしてその学校は、平日は、週4回行きましたんですね、うん、そして授業をして、そしてなんか日本の文化についてなんかけん玉やったりとか、うん、折り紙をやって、うん、日本語ひらがなあいうえおの書き方とか、そして日本の毎日のリビングスタイルとかライフスタイルは子どもたちはすごく興味があるんですね、
はい、
すごく私にとってすごくいい関係ですね。私は教育学部の仕事をするんですね、
はい、
そして日本人の学生は英語の先生を目指している人に、そしてブラジルで私はポルトガル語で授業したんですね、すごく久しぶりになんか本格的ポルトガル語で、まあ、フォーマル的な授業をやりました。そして学生の気持ちは改めてその緊張感、そのテンションがちょっと感じましたんですね、そして戻ってきた授業するときにはそういう、気持ちを忘れずに私は大学で授業してますので。
すごいですね、素晴らしいですね、やっぱり全然違いますね、雰囲気が多分。
そうですね、違いますね、向こうの子どもたち学生たちはすごく、まあ、元気でいっぱいですね、そして質問あります、なんか何十人は手を挙げるんですね。
あ、そうですか、日本ではあんまり手を挙げませんね。
そうですね、
面白い、そうですか、そうですよ、
そうですね、はい、そして、まあ、すごくフレンドリーで、少年と少女は一緒にすごく近くに 座るんですね。一つの椅子で二人で座ったりとかそういうこともしたりですね。
結構それはなぜ
なんかお互いに好きとか
じゃないの、
それもありなんですね。
ありあり、まあ、
そうですね、はい、日本の学校と全然違います雰囲気的には。
そうですね、逆に向こうのポルトガルの方から見て日本のイメージってどんななんでしょうか。
すごく、まあ、遠いということですね、うん、まあ、そしてそうですね、まあ、イメージ的にはできないぐらいですね。なんか、うん、正直に言うと日本と中国が混ざってるんですね、そのイメージ。ああ、そうですか、その情報は結構混ざってる、
うんうん、まあ、アジアという切り口ですかね。
そうですね、
はい、
そうそうそう、
なるほどね、
うん、はい、でもその学校はすごくいい仕事をしてるんですね。
そうですね、
はい、このオリベラ選手、先生に本当にありがたい、私にとってすごくいい経験でしたので、
よかったですね、はい、なんかそういう学校だとなんか全部あの設備とかどうなってるんですか。
まあ、学校によって、まあ、すごくお金がもらう学校は、まあ、何でもありんですね。その学校はうん、あんまりないんですね、机もなかったんですね。
ああ、そうですか、
子どもたちは椅子がありました。でも日本じゃなくてブラジルの、ノートブック、まあ、ハードカバーのノートブックが多いですね。そうすると机がなくてもちゃんと書けるように
ありますですよ、ね、あ、カバーを、
そうそう、すごく硬いカバー、
あ、硬いカバーをあの膝の上に持って、で そこであのメモっていくんですね。
できます、ね、
すごいですね、はい、机ない学校想像できないで す,
そうです、ね、
私はあのドイツ育ち生まれなんですけど、うん、あのなかなかあの想像できません状況ですね。
そ, う そ, う そ, う、はい、そしてあと文房具はあまりなかったんですね。ああ、です、子供たちは鉛筆一つもなかった子供が言ったんですね。そして学校は全部貸してあげるんですね。
貸すんですね、
はい、後
で返すんですね。
そして授業終わったらちゃんと返す。
ああ、そういうことをするんですね、
は
い、
はそうですね。
じゃあうちではなかなか学習はできないですかね。
難しいです
よね。そうですね、は
い、なるほどね、すごい経験ですね。
そうです、
はい、
日本の子どもたちはすごくラッキーです。
恵まれてますよね。
なるほどね、鉛筆も貸してもらえるなんて、
うん、
なかなか違いますね。
そうですね、
はい、でも学習意欲はもうすごくあるでしょ。
そうです、はい、うん、まあ、子どもたちは本当に元気いっぱいで学校に行ってるんです。
いいですね、う
ん、その日本文化で何が好評でした。
お風呂、
お
洗濯、トイレ。
そうですか
すごく珍しいと感じましたんですね。なんか、セントの写真はプロジェクターで出したんですけど、うん、まあ、子どもたちは本当目閉じたりとか、ということ一緒にお風呂入るんですかという質問が、
恥ずかしいんですか。
恥ずかしいですね、向こうはそういうことがないんですね。じゃあまずお風呂がないんですね。ブラジルは暑くてシャワーしかないんですね、はい、普通のうちに行くとお風呂がない。でも一緒に入るのはありえないんです、
ね、家族でみんなでっていうことはないんですね。
それはないないない、一切ないんですね。
これはなぜ、
キリスト教と思いますですよね。その恥ずかしさが
あります、ね、なるほどね、カトリックですよね。
そうですね、ほとんどカトリック、
はい、厳しいですもんね。
そういうところが厳しいですね。
なるほどね、はい、ではバヒアに戻る と,、バヒアというと、もう一つ有名なありますよね、あの音楽で。
そうですね、ボサノバ、
ボサノバ、
うん、バヒアから来ましたんですね、
う
ん、そしていろんな、まあ、アフリカンリズムが有名ですね、バヒア、ね、アフリカンリズムと、食べ物もそうですね、アフリカのインフルエンス影響はすごく大きいですよね、うん、その、奴隷の人が、1800ぐらいから、アフリカから来て、そして自分の音楽、自分のリズム、自分の食べ物も持ってきたんですね、
うんうん、
だからそのボサノーバはそういうリズムから出てきました。
そういうルーツがあるんですね、
はい、
すごいですね、
はい、
じゃあ曲いきますか。
そうですね、はい、じゃ あの2曲目は何でしょう。
2曲目はアゴデマーソ、有名なジョン・ジルベルト、ミスターボサノバというんですね、うん、そして、ジョン・ジルベルトさんは、ジュアゼロ出身、うん、ジュアゼロは私の母のすごく近く、まあ、生まれの近くのところなんですけど、でも向こうの人はジュアゼロの人は彼にちょっと怒ってるんです。
なんで。
彼はジュアゼロとの話は一切しないんですね。
あ、残念ですね。
ジュアゼロに出てあんまり戻ってこないんですね、うん、だから向こうのジュアゼロ人はちょっと
捨てられた、ね、はい、気持ちあるわけですね。あら、
でもそれ以外は彼は素敵な。
あ、なるほどね、はい、へ、
そしてアゴディマーソは、毎日の小さな幸せについて、うん、どんな小さなことでも人生が素敵な人生がありますということです。
という曲ですね、はい、はい、
では聞いてください。
どうぞ。アンニと
ジャリーナのおしゃべりブランチ。Showing a voice.
Did you know that? Aha!
さあ今日のメインディッシュは？
はい、今日のメインディッシュは今日スペシャルゲストのカルメン・ハンナが来てますけども、今日はバイヤ地区について
バイヤ
はい、についてあの語ってもらってるんですけど、そこでアフリカから来る奴隷という話は音楽前にあったんですが、その人たちの一つの格闘技としてはカポエラとありますと聞きましたが、
そうですね、
はい、それ何？
カポエラは、奴隷の人はアフリカから船に動いた時には手が自由じゃなかったんですね、はい、そのハンドカフテつけて、うん、でも足が自由だったんです、うん、そして、まあ、トレーニングするためにいろんな足の動きがやったんですね、うんはい、そしてリズムを取りながら足を曲がったりとか回ったりとか、うん、そういうことをしたんですね。そしてブラジルについて、何にも、銃とか剣とか棒とか持つことがないんですね。それは禁止だったんですね、うん、そしてそれも秘密トレーニングで、踊りっぽく、うん、その足を上がったりとか回ったりとか、うん、そういうカポエラが出てきましたんですね、うん、そして今は、観光でいろんなところでそのカポエラダンスみたいなことですね、うん、特にサルバドルは一番大きな奴隷がいた場所ですね、うん、最初に、うん、そしてそのカポエラの州都はサルバドルです、うん、オペラリーノという有名な道ですね。それは奴隷が売ったところ、
あ、市場ですね。
それ市場ですね、うん、その人間の市場、うん、そういうところからその、そのオーナーさんもその奴隷さんがどのぐらい強いほどでじゃあカポエラやってください、そので
頼んでやってもらったわけですね。カナダはどれほど強い長なのか、
はい、そうですね、お互いに足をなんかカートウィルみたいな感じですけど手をつかないで足を、まあ、上に上がって、お互いにはノータッチです。
お、手は使わないですもんね、うん、
だからタイミングが大事ですね、うん、お互いに見ながらリズムを取りながら、うん、いつ足を蹴ったり振ったり蹴ったりをするんですね、はい
はい、じゃあもう本当芸術の踊りというより もうスポーツ格闘技
ですね。そうです、
なんか悲しいでありながら素敵っていう、なんか
そうです、ね、
すごい重いこともあると感じますけど、
そうですね、はい、
でそのアフリカから無理やり連れてきた奴隷たちなんですけど、カポエラもあって、で宗教はもうポルトガルがブラジルに来た時にカソリック、まあ、キリスト教を持ってくるんですけど、 その一方でそのアフリカから来た人たちも自分の宗教を持ってきたんですよね。
そうですね、その宗教はカンドンブレというですね、うん、はい、今もやってる人です、
うん、
やってる人が多いですね、うん、そしてカンドンブレの人は、服は全体的に白、
はい、
色をつけないで、うん、白のシャツとか白のズボンとか全体的に白の服で出て、うん、そして有名な神様みたいな人は、イアマンジャ、
うん、
これは海の中の神さん、そして海部屋に行って、まあ、いろんな祈りをして、うん、そして、イアマンジャさんには、プレゼントをあげるんですね。そのプレゼントを自分で作るんですね、うん、そして、まあ、いろんなもの入れる、なんか鶏の花とか入れたりとか、うん、ネックレスとか入れてるんですね、うん、イエマンジャーは女性の神様ですから、うん、そういう女性らしくなものを入れるんですね、そして自分の祈りをしてそのプレゼント投げて、そういう、まあ、教会ないんですから、うん、海部屋で教会を自分の教会をイメージして、
あ、
そうい
う祈りをお祈りするわけですね、お願いするわけですね、
はい、
でそれもありながらカソリックもありますよね。
そうです、はい、
でブラジルでもう一つそのお母様の地元にいた時に大きなワイナリーがあったって言ってましたよね。
そうですね、
それは また日本との関わりはあったんですよね。
そうですね、そのワイナリーは日系人が作りましたんですね。その日系人は、守る山本さんですね。彼の両親は1925年日本に出て、そしてサンパウロに移動しましたんです、うん、そして、守さんは1963年に、自分の世界の旅をしたいと思ったんですね。彼はあっちこっちにもいたんです、カリフォルニアのワインディストリクも行って、うん、日本も来ましたんですね、うん、そしてブラジルの旅の時には、北の方の、カザノバに の近いのバイヤの中のカザノバの近いの、地方があって、そして彼はその土を見て、その赤っぽいの土、そして川、そのヴェルユシコ、サンフランシスコ川が近くて、うん、そしてフルーツのイメージが出てきましたんですね。そして彼は、ああこの辺にはワイナリーを作りたいんですね。そのワイナリーは今はすごく大きいですね。いろんな人の仕事もそこでやってるんです。
すごいですね。ワイン飲んでみたいですね。
美味しいです
ね。美味しかったです。食べますか？いいですね。
はい。すすめはテラノーバ、スプマンテ。テラノバ、
スプマンテ、スパークリングですね。
いいですね。ボサノバを聞きながら飲んでみたい。
いいですね。はい。
いやでも本当たくさんお話を聞きましたけども、はい、まだまだあれですね。
そうですね、まだまだ聞きたいこと山ほどですね、はい、まだ来てもらわないと。
そうですね、は
い、また今度来ます、
はい、ぜひ来てください。
さあちなみにですね、あの来週ニーツではハロウィン仮装祭りがあるんですけど、はい、ま、あのカルメンの、ま、出身であるスコットランドとかあとはブラジルなんかはあるんですか？
スコットランドハロウィンありますですね。でもブラジルがないんですね。仮装というかブラジルのカーニバルは仮装の時、
カーニバル
あたりにですね、うん、でもハロウィンがないんです、うん、はい、
スコットランドやっぱあるんですね。
あります、あります、う
ん、やっぱり宗教的なものもあるんですね。
そうと思いますので、はい、はい、
どうでした、アニャ？
いや勉強になりましたね。あの、うん、そもそもあのブラジルにあの響くだけでもあの音楽も好きな私だし、うん、とってもあの感動するので、うん、あの本当にありがとうございます。勉強になりました、うん、とってももっともっとあの知りたいし、ね、行きたいです、行きたいです。本当に
私なんかやっぱりこう物質的にねこう、ないものがこうあると不満を普通持っちゃうじゃないですか、欲しいとかね、はい、でもそうじゃないんだなって、
すごい改めて
心の豊かさがあるんだなって思いました。
そうですね、思いました。
そうですね、ブラジル人は、人生の大事なものは物じゃない、
うん、って言います、
って言います、はい、
どんなことがあったら嬉しいですか？
どんな小さなことでも OK ですね。向こうはあんまり、北の方はあんまり降らないんですから、うん、雨が降っても嬉しいです。
それで幸せ。
あ、私も今度感動しましょう。
そうしましょう、
はいはい、ということでね、またいつかまた出てください。
はい、
はい、楽しみにしています。ということで最後はじゃあポルトガル語でバイバイということで、はい、行きたいと思います。
チャオ
でいきましょう、
はい
はい、それではまた来週まで、
はい、
チャオ。